イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。何、結局絶滅危惧種うなぎは食べていいのか、水産庁と日本自然保護協会に聞いてみたという記事が熱いよ。池田です。
さすがうなぎネタが、
いやどうですこれ、もう読んでみるもらうしかないですけど、なんかね、どうなんだろうね、まあ、なんか文句言うためにこういう記事があるのかなって気もしちゃいますけど、うん、でもまあ心配よね。
心配は心配ですよね。
だってさ、こうやっぱな、僕もちょっと長く生きてるからさ、そろそろそういうこととかに直面するのかなってさ。
どういうことにする？
いや、だから好きなタレントさんが亡くなることだってあるじゃない。
はいはいはい、はい、
でね、いろんなものが食べられなくなったりとかさ、はい、するじゃない。高騰する
クジラとかね、
もあるし、
はい、
でうなぎがさ、生きてるうちにさ、禁漁とかにさ、はい、だってレッドリストに載ってるわけですよ、
うん、
でそのね、国内で消費も変わらず、まあ、供給がぐっと減ればさ、はい、食べにくくなるじゃない、
うんうん、
普通供給、その供給量が減れば、はい、需要が対応できなくなるわけだけど、うん、今はなんかね、安いうなぎもごくごく出てたりするから、
はい、
だけどこの矛盾はいつかさ、ぶっ壊れるのかなみたいな、
うん、
でその僕が持ってるスマートウォッチも、
はい、
これ会社潰れちゃって、はい、もう新しいの出ないんですよ。
え、あ、もうすでにそうなんですか。
6月ぐらいには これを買収したフィットビットって会社が、はい、もうこれの OS を更新しないって言ってるから、使えなくなる
ね。お
ー、で、まあ、Google のサービスもさ、時々消えたりするじゃない、はい、
そうですよね。
だからやっぱり生きてたらさ、はい、いろいろあるのよ、終わっちゃうことが、
はい、
だからそのためにできることがあるなら、まあ自分のためでもあるけど、
はい、
うなぎが生きられない世界はさ、僕らにとっては不幸じゃん。
不幸ですわ。
おっと、この話またいつかしましょうということで、
はい、
はい、
勝手にイベント研究部のコーナーということで、
はい、開題ですけど、
そうですね、先週は東京イベント研究部と呼んでた気がしますが、まあまあ、
とにかくね、はい、我々はイベント考えてるんで、
そうですね、
イベントそのものをちょっと詳しくね、
はい、
分析させていただきたいと、
そうですね、させていただく姿勢で、はい、
ちょっと勝手で恐縮ですけども、
そうですね、
勝手に研究させてください、勝
手なので怒らないでくださいねってことですよね、
はい、
はい、ということで、今回テーマとして選ばせていただいたのがですね、人です、アフロマンスさんという、
はい、
イベントクリエイターの方、パーティークリエイターを称している方なんですけど、
はい、
その方は本当に幅広くイベントをやってらっしゃるので、それについてなんかインタビュー記事みたいなのでそこを見ながら、
アフロマンスさんの活動を分析するってこと、
はいはい、そうですね、イベントどういうふうな考え方でイベントをやってらっしゃるのかっていうところを紐解きつつ、
作ってるか、
はい、紐解きつつ、はい、自分たちなりになんかこれからのイベントの種に落とし込んでいけたらなと思っておるんですけれども、はい、
どんな人なんですか。
簡単にそうですね、ご説明させていただくと、今、アフロ&コーという、会社の代表を務めていらっしゃいながら、パーティークリエイターを称して、かつ DJ でもある方。
パーティークリエイター、
はい、パーティーをプロジェクト、だからいわゆるイベントっていうよりも100人とか200人とか集まる規模感の、イベントですかね。クラブとかでやったりするとか、あと野外とかでやったりするようなイベントを作り出す方。
じゃあトークショーとか、
はい、
なんかこうワークショップとかっていうよりかは、はい、みんなでワイワイ楽しむみたいな感じが多い。
音楽イベントに近いかもしれない。
なるほど。
でもそこにいろんな掛け算をすることで結構面白いことをやってらっしゃるんですけど、例えば代表的なので言うと、はい、アワーフェス、アワーパーティー、
はい、
アワーパーティーっていうのはいわゆるクラブイベント、その音楽 DJ の方がかける音楽に乗りながらファーってこう機械で泡が放出されて、その泡にまみれながら、イベントを楽しむみたいな、
泡にまみれると盛り上がっちゃうんだ、
はい、気分が高揚するみたいです。泡に
参加したことあります。
僕参加したことあります。
どうでした。
僕はあんまりそういうパーティーイベントが好きじゃないんですよ。やっぱり盛りに乗るっていうよりは、うん、あの音楽を しっとりと聴きながら後ろの方で楽しむのが好きなんですけど、はい、アワーパはなんかその泡の勢いというか、もう誰がもういるのかよく分かんない、もうぐわっと混ざり合うような感じで、
そんな大量に出るんだ。
そうです、テンションが上がって普通に楽しめました。
じゃあまあちょっと飾りっていうよりかは、
はい、
もう泡にぐちゃぐちゃになりながら、
そうですそうです、
まあそのダンスチューンが、
ダンスチューンな感じで
なりまくって
ノリノリで、
でみんな踊ってると、
もう本当に頭を飛ばす感じで踊りくるんで、それのあのつながりでというか、あのシリーズタイトルアワフェスという、それの、フェスバージョン、
はい、
もっと野外で大規模になるバージョンで僕実はお手伝いもさせていただいたことがあって、
なるほど、
すごくそのなんていうんですかね、表から見るとあのなんていうんですかね、あのイケてる感じの人がノリノリのイベントやってるみたいな風に見えるんですけど、アフロマスさん自身はすごくあの裏側で綿密にこう企画を考えていらっしゃる、細かくそのプロジェクトやったりとか、あとはあの企業の方のスポンサーとの調整とかもすごく細かくやってらっしゃる方なので、うん、そこら辺で学ぶところもあるかなというところ。
企画面ではどういう工夫をされてるんですか。
そうですね、で、一応、まあ、アワーフェス以外にスライドザシティっていう海外で流行ったウォータースライダー、巨大ウォータースライダーを作る企画であるとか、はいはい、あとは、スカイライターランタンを飛ばす絶景フェス、ザ・ランタンフェストとか、うん、ハウスミュージックに合わせてマグロを捌くマグロハウスとか、本当いろんな掛け算でいろんな企画をやってらっしゃるんですけど、うん、でその、アフロマンスさんに対する、インタビューの記事がございまして、うん、タイトルアフロマンスさんが語るこれからの熱量の作り方ということで、
ちなみに、はい、アフロなの。
アフロです。
はい、どうぞ。
実はなんか大学時代からアフロだって話をしました。
なるほど、
はい、でこれからの熱量の作り方で3つの視点みたいなことを挙げてらっしゃって、3つ、1つ目はコアアイデア、2つ目が人を巻き込む、3つ目が革新力という。
見出し、
見出しです。その3つです、はいはい、3つがありまして、1つ目のコアアイデアというところで、コアアイデアは自走するっておっしゃってて、なんか世の中の企画でなんか1つ核となるようなアイデアをこれっていうのをかっちりと固めておくと、そこからいろんな物事が進むみたいなことをおっしゃってらっしゃって、例えば泡パで言うと泡の、泡かけるパーティーっていう核がある以上、そこからいろんな展開がしていく、なんかその音楽のラインナップでも変えていけるし、泡にかけてなんか、水着の方が踊るとか、そういうあのコンテンツを付与できたりとか、その核があるからこそ、あの核がはっきりしてるからこそですね、そこを固めているからこそ広がるみたいなことがあって、それって多分あの他のいろんなイベントでも言えることなんじゃないかなと。面白いイベントはその目的とかそのやることっていうのが一つはっきりしてるものが多いんじゃないかなみたいなこと。
でそのまあ、ダンスと泡っていうのが面白いと、
はい、そうですいうふうに間違いなく面白い何かしらが
発想したってこと。
もともとの発想自体は泡っぱについてはイビサっていうスペインにあるイビサ島というところでやってるイベントらしいんですけど、それが一つの核になると思って日本に持ち込んだのがアフロさん。
あ、ごめん、スペインでやってるイベントなんだ、
はい、そうです。もともと泡の、泡で踊るとか泡を巻かれながら音に乗って踊るイベントみたいなもともとやってたらしいです。それをローカライズというか日本に持ち込んで、それをキーにして本当いろんな展開、アワフェスみたいな展開とかっていうのは向こうではしてないものなので、そういう展開をしていったみたいなことがあるそうです。で、2つ目のところが、人を巻き込むか、ムーブメントは一人では作れないみたいなことをおっしゃっていて、なんか人を一人だけであの企画していくとどうも展開していかないというか、なんかこの時なんか言葉と社会的エゴイスティックって言葉を使ってらっしゃるんですけど、うん、あの自分の個人のミッションというよりは社会的にあのこういうことが求められてるみたいなことを一つのキーとして、イベントに盛り込むことによって、あの実際に運営側に携わってくれる人を巻き込めるみたいな話が、うん、話されてました。例えばなんだっけな、夢人というイベントがあって、クラブでガンガン踊ったりするイベントなんだけれども、そこで出た利益は全部ラオスの学校建設に寄付するみたいな、
はい、
そういうなんか社会的なそのなんだろうな課題を解決するみたいな要素を加えることによって、単に、クラブで踊るようなイベントだとなかなか人を巻き込む、一緒に協力してくれるのはそういうパーティーピーポルの方々だけかもしれないけど、そのラオスの学校に、建設に寄付するみたいな要素を加えることによって、なんですかね、社会的な意義を持たせて、あ、それだったら一緒にイベントを運営しようっていうふうな巻き込み方ができるみたいなことが書いてあります、うん、という、人を巻き込むところですね。2つ目が人を巻き込むということで、3つ目が革新力ということで、なんか実際にそのなんだろう、 そのプロジェクトを動かす人は自分自身 の, その企画内容、プロジェクトの内容とかに革新力がすごいっていうふうなことを書いてあります。なんだっけな、どんなにいいクリエイティブとかアイデアでもやってみなきゃいいか悪いかなんて分からないけど、それを信じさせてくれる人が大事なわけですと。だから結局、最終的には人を信じるか信じないか、信じてもらえるかどうかなんですよねみたいなことを言っていて、なんかそのイベントを企画する、さっきのまあ人を巻き込むにも つながることだと思うんですけど、どうこう自分のやろうとしていることについて確信を持って、説明できるかみたいなところで、実際にプロジェクト、イベントとかを運営していく、安くなるみたいなところがあるそうです。
うん、という実際手伝ってみて、はいはい、どんな人だったですか？
本当さっき言った通り、表に向かってはどちらかというとパーティーしてるようなイベントをやってらっしゃるんですけど、細かくステップを持ってスケジュールを綿密に組んで、企画をされている方だなと思いますし、
一緒に打ち合わせとかしたんですか？
一緒の打ち合わせに参加したことはありましたね。
どんな感じなんですか？
2年前3年前だったんですけど、結構その司会進行は確か他の方がやってたのかな、なんだけれども要所要所でこうズバッとしたことを言う、その一つ一つの発言が結構場をさっきのあれの会議の本の話じゃないですけど、場を掌握する力のある言葉を出されるような感じの方ですね。
あ、じゃあやっぱ場をしその、まあ、握ってる感じっていうか。
そうですね、
決裁権もある人なのかな、そういうやつだと。
まあ、代表もやってらっしゃるし、そこら辺のクライアントさんというかスポンサーさんとの折衝もやってらっしゃった方だったので、うそういう意味ではそうかもしれないですね。
なるほど。なんかノリノリっていうよりかは、はい、割とこうリズメみたいな感じなの？
うん、リズメです。本当にリズムで計算して、さっきのコアアイデアの話もそうですけど、かっちりそこが決まっているからこそ自由にできるというか、そこが面白くてそこに人は来てくれるだろうなという確信があるからこそできるところがあるんじゃないかなみたいな。
岩崎さん個人として、はい、その彼の、まあ、企画の作り方の魅力って何だと思います？はい、
やっぱり、ま
あ、アワパとかそのさっきの、はい、スライドなんかとか、はいはいはい、まあ、そのいわゆる、まあ、ちょっと飛び道具的な楽しさみたいなものが、うん、はい、企画の中に織り込まれてるような雰囲気がするじゃないですか。
はいはいはい、
で当人も、まあ、アフロヘアをして、はい、まあ、その楽しそうであると、
うん、
で楽しそうっていう中にも、まあ、ちょっと新しさというか、
はい、
ちょっと見たことないなみたいな感じがするっていうのが、まあ、企画の僕は印象ですけど、
はい、
なんだかな、まあ、運営のやり方でもいいし、
はい、
企画の立て方でもいいし、
はいはい、その
彼らしいやり方、うん、どういうところが魅力だと思いますか？
なんかご本人もおっしゃってたんですけど、 0.5 秒で面白いと思わせるタイトル付けとそのテーマみたいなことをおっしゃってて、うんうん、パッと見ただけで、あ、これ面白そうっていう感じ、スライドシーだったらウォータースライダーのイメージとスライドシーっていう言葉で、あ、パッと面白そうって思わせる感じ、マグロハウスだったらマグロをさばきながらハウスミュージックを聴かせるっていう、そのビジュアルを見せるだけで面白そうって思わせるみたいな、その脊髄反射的な面白さの伝え方みたいなところはすごいなと思います。なかなか自分自身は結構文脈というか物語的にこう説明しないと、そのイベントの面白さがなかなか伝えられないというか、結構言葉に頼ってしまったりするんですけど、本当タイトルと写真、イメージ写真だけでそれを感じさせるのはやっぱすげえなと思います。そこらはさっきのやっぱコアアイデアがかっちりそこで決まってるからこそなのかなみたいなことを感じますね。
うん、でもその 0.5 秒っていうのは、はい、なんか僕らも考えるときは念頭に置いても、
そうですね、タイトル付けでそれができたらすごいなと思いますよね。
あとは、まあ、まあテリー伊藤とかもね、
はい、
まあ、あまねく企画者が言ってるけど、やっぱタイトルでさ、
うん、
池の水抜いちゃいましたっていうのが、
そうですね、
もうその説明もでもありつつ、うん、想像をね、え、いやいやそれはちょっとみたいな、
うん、
そういうもう動揺させるぐらいの力というか、
そうですね、
やっぱそういうすぐ分かって、
うん、
絵も見えてくるみたいな企画を、うんうん、まあ、考えられてるのも多くのね人たちが言ってるから、それをまあ実際にやってのけてるっていうのはすごいなと思うんですけど、そういう風にしたいね。
まあそういうやり方もあるって感じですかね。できればそうなるかもしれないけど、
まあ、そういうでもいやまあノリは違うかもしれないけど、はい、でもほらあんまり与えられる情報ってさ、
まあ限られてます
からね、限られてるから、うん、タイトルで 100% とはいかないまでも、はい、やっぱちょっと振り向いてくれるようにしないと、うん、なんか谷崎潤一郎を語る会ではさ、うんうん、まあそうやれでもいいんだけど、はい、誰に届けるかによっては、うん、やっぱもうちょっと振り向くスピードをさ、うん、え、二度見みたいな感じを作るためにはあの詳しい人だけが来れば、はい、いいならいいんだけど、うん、でもそれでもさ意外と来ないじゃん詳しい人は、
うんうんうん、
あの夜会
やってても、ね、なかなか
だからなんかこうもうちょっとこうグッと振り向けるタイトルなり何なりがあることが、
う
ん、割とこう残念ながら多分東京でイベントやろうと思ったら、はい、やっぱり割合とこう重要なこと
に、ね、
まあそれがねノリノリな内容でなくても、うん、割といるんじゃないかなって今聞いてて思いました ね、 ね、
赤十字反射的なタイトルのイベントに、まあ、来る人っていうその層をどこを狙うかっていうのも一つ考え方としてあると思うんで、そこはまあ出し分けは必要だと思いますけど、なるべくそっちの要素そのあるテーマのイベントをやるとなったらば、その赤十字反射的にも反射したくなるようなタイトル付けみたいなの確かに必要かもしれないなって。
そのためには多分コアもちゃんと決めとかないと、はい、
そうですね、
なんかざっくりなことを言ってるとやっぱりざっくりなタイトルしか付けられないから、うん、まあ、その辺とかは
そうですね、
アフちゃん頑張ってらっしゃる
んですよね。アフさんすごいなと思いました、はい、ということで、勝手にイベント研究部カップ研のコーナーでは今回アフロマンスさんについて、はい、研究させていただきます。
ちょっとねもっともっと深くね、
そうですね、
やっていきたいところですね。
ということでお送りしたのはイベントを作る人岩崎と、
はい、聞いたのはイベントの時々行く人池田でした。
タネラジまた。